12月15日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題は、
はい、
日本放送はボーナスはいつ出るんだろうと。
すでに、
すでにもう出てるんですか。
はい、
ああそうですか、はい、なんか今日15日ですよね。なんか14日とか15日とかって年金とか公務員とかなんか出るあたりじゃないのかしら、一般的に。わかんないけど、どうなのかしら、皆さんの懐が潤ってるそういうタイミングですかね。
あーかもしれないですね。
そうかなとか思いながら、はいはい、昨日あたり夜歩いてたら、うん、いやー昨日九段下あたりをそぞろ歩いてたんですけども、うんうん、相変わらずすごい人ですね。
出てますか。
出てます出てます出てます出てますはい、まあ、そんなこんなでございまして、今一番気になってる話題は、今日夕刊をバーッと読んでいたらですね、あー恐ろしい話があるもんだなと思って、ハイチっていうカリブ海の島がありますよね、はい、割とまあ貧困層が多いんで、ちょっと政治的にも不安定だとかいろいろこうあるんですが、そのハイチでですね、タンクローリーが横転して爆発して60人以上の方が亡くなったというニュースが入って、それまあ小さな記事なんですが、さーっと読みながら、あー古い映画を思い出してしまいましてね、恐怖の報酬って映画知りませんか。
恐怖の報酬、
これ多分ねフランス映画かなんかだと思うんですが、一般論としてフランス映画って面白くないっていうイメージをお持ちの方は、
そんなことはないです。
そういういい加減なこと言うなよそれ、偏見、本当に偏見以外の何もでもないだろそれは、いやだから私みたいに、はい、あまり本格的に映画に趣味がなくてですね、本格的に映画の趣味がないと、結局本当に映画の好きな人が大嫌いなハリウッドのなんかドタンバッタンするやつが割と好きなんですよ、
まあ、好みそれぞれですからね。
そう、私ハリウッドで、まあ、映画の好きな、映画2の皆さんが、もう本当にもうタイトル聞いただけで眉毛をしかめるような映画ハリウッドでいっぱいあるじゃないですか。なんかもう最初から車が暴走してあちこちでドッカンバッカンバッカンとして、宇宙からこうなんか宇宙人が攻めてくるみたいな、そういうのいるじゃないですか。
はいはい、
はい、この間でもね飲んでる時にね、何でも役に立つなっていう、こう人というのはやっぱデリケートでね、はい、やっぱりバイタルゾーンみたいな、要するにまあ漁師さんの卵みたいなやつとこう話してた時に、はい、ちょっとあんまりラジオで話すような話じゃないんですが、致命傷というのはどこで生じるかみたいなことの話をしてた時に、やっぱ人間の場合にはこう心臓だよねみたいな話になった時に、私はね、即座にうんちくを返すことができたんです
どんな、
スタートレックのミスタースポックの、心臓は人間の肝臓の位置にあるって知らなかったでしょ。
知らない、何ですかそれは。
ミスタースポックの心臓はね、人間の肝臓の位置にあるんですよ。だからある時の映画でですね、はい、弾がこう貫通するんだけど、それがまあお腹の横で、はい、おちょっと間違ってたら死んでたよねみたいな、そういうのがあったよ。おミスタースポックの心臓はお腹にあるんだっていう。まあいいじゃないですか、ね、そういう、まあ、どっちかというと私ハリウッドの、対策と称するですね、何百億円もお金かけた分かりやすい映画が好きなんですよ。ところが、まあ、いいと思いますよ。映画2の皆さんってそういうの嫌いじゃないですか、
まあ、一概には言えません、
ね、まあまあややこしいイタリアとかフランスのですね、ややこしい、何がビスコンティージャーみたいな、なんかほら
今週偏見発言がね結構多いですね。
そうですか。いや本当に優れた美しい映画が多いです確かね、恐怖の報酬はでもね、そんな中でもフランスじゃなかったかと思いますけどね、
はい、
どういう話かというと、ニトログリセリンを高額報酬で、受け負ってトラックで運ぶという仕事を受け負った人たちが、その恐怖の報酬な、まさに恐怖の報酬 で、
まさにですね、
そのニトログリセリン満載したトラックを、はい、確かね、なんでニトログリセリンが必要だったかというと、はい、私のこの今ぼんやりした記憶で言うと、ニトログリセリンの爆発力で、原油のなんか火災みたいなやつを、原油のこう組み出しているところが火災を起き始めると、もうどうにも収拾つかなくなってくるのを、ニトログリセリンの爆発力と爆風で火消すって、そのためにその原油の採掘場までニトログリセリンを満載したトラック走らすっていう仕事を受け負った男たちの話なんですよ。これがね、
ちょっとスリル、
いや面白いんですよ。もうフランス映画としてはびっくりの面白さでね
まあ、
またちょっと微妙にフランス映画に対する偏見が
そうですね
にじみ出る、しょうがないですよ、私ハリウッド好きですから、うんうん、はい、まあそんなこんながあってですね、うん、いやでリアル恐怖の報酬だなと思って、タンクローリーの爆発って、ね、映画ではよくありますけども、はい、リアルにあってこれは大変だなと、うん、ハイチは今ね7月に大統領が暗殺されて政情不安が続いてるんですよ、
はい、
でどうもねギャングが何のためか分かんない、もしかしたら石油とかなんかを奪うためかもしれませんが、道路をギャングが勝手に封鎖して、タンクローリー通行できなくなってたんで、どうもなんか慌ててブレーキ踏んだかなんかしたんじゃないのって話があるくらいなんです。なんかも
それこそ映画の中のねお話みた
いですよね。いや、まあ、まさにそうですね。だから世界ではいろんなことが起きてるよなと思いながら、昼間ふっとワイドショーを見たら、日本は平和でいいわと
、は
い、もうつくづく思いますね、
はいはい、
なんだかんだ言いながら、よくできた国ですわこの国は、
うんうん、今年もね、平和なまま。
俺はあれだよ、あの安倍さんがなんか支持して作ったと言われているガーゼマスクあるじゃないですか、はい、あれ保管しとくだけでお金がだいぶかかるというんで、だいぶ余ってる、8000万枚ぐらい余ってると、ね、まあ、そのうちいわゆるそのアベノマスクと一部のメディアに生まれて、はい、一般の人向けにばらまくはずだったのは数百万枚で、それ以外は医療機関向けのやつが、まあ、保管されているんですが、まあ、一括して今もう全部まとめて8000万枚アベノマスクという慣例ができてますけども、はい、どうも今日あたりの報道を見るとですね、まあ保管するだけで毎年何億円もお金かかると、うん、でこれもね本当にあの岸田政権だなと思うんだけど、うん、まあ、別にそこでね強弁しろというつもりはないけれども、まあ、今までの答弁っていうのは国会答弁みたいなものを政府見解を見ていると、
はい、
いやあのマスク緊急事態の時にまたいるかもしれないじゃないのと、保管費は確かにかかってもそれは保管費はかかんの当たり前で保管が必要なんですって今まで言ってたような気がするんですよ、ところが今日になってですよ、欲しい人には持っててくださいあげますからみたいなちょっと待てよ、それは保管が必要だって言ってたんじゃないのかと、例のあの10万円の給付でもそうですけども、なんかブレブレっていうかですね、ちょっとそこ嘘ついてでもさ辻褄合わせるということが岸田政権って見事にないのね、面白いぐらいないよ。だから俺今日の報道見てて、
はい、
マスクもらいに行こうかと思ってい
いじゃないですか、ちょっと行ってきて、それこそ
今あの布マスクしてたら結構これあの宴会のつかみにはなるんじゃないかとい
いじゃないですか、ちょっとゲットしてくださいよ、
これなあの保管費用が6億もかかるやつを俺ら日本政府救済するためにもらってやったんだよこれってどうだろうか
いいと思いますよ、それ YouTube の辛抱の旅に、は
い、ね、そういう目線でね毎日のニュースを見てるとね、もう大爆笑に次ぐ大爆笑で、ね、
結構ツッコミどころがいろいろあると、
いや日本に帰ってきてつくづく良かったなと、はい、タンクローリー爆発しないし、はい、ということでございます、
まあ、お車運転の方はね安全運転してくださいね、
全くその通りです、
はい、さあでは株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価はわずかながら反発しました。昨日と比べて27円8銭高い28459円72銭で取引を終えました。割安感がある銘柄に買いが入りまして相場を支えましたが、 FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の結果公表を控えまして値動きは限られたということです。為替相場は現在1ドル113円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと15銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台は政治ジャーナリストの田崎史郎さん、一応ねあの濁点の方が正解らしい、
田崎さんが正解なんですか、
そう田崎史郎さん、
だって本人に聞いたけどどっちでもいいですって言われちゃってさ
おっしゃってましたけどね一応正式にはねザだそうですよ、
田崎さんなんだ、
そうなんです、はい、そう呼んで差し上げてください。
それで言うと赤星じゃなくて赤星なんですよね、
あ
の阪神タイガースの、あのたくさん走る人、
たくさん走る人なんですか、
あのすごい勢いで走る人それそれ
ちょっと私と似たり寄ったりじゃないですか、それ
も悔しい、野球用語で俺が言えなかったのを増山さんにフォローしてもらうなんて一生の恥だ、これ
は盗塁ぐらい分かりますよ
それそれ、盗塁盗塁、
ね、
あの盗塁王の赤星さんは赤星じゃなくて赤星なんだ、
う
ん、
赤
星が正しい、
赤星が正しい、
赤星が正しい、赤星じゃないんです、
うん、なんかこういう濁点ってね、うちの
ごめんなさいね、もう一遍整理しますね、赤星は赤星じゃなくて赤星が正しいはずです、
星
田崎史郎さんは田崎史郎でなくて田崎史郎が正しいはずです、
そう、内田アナウンサーはね、内田アナウンサーじゃなくて内田アナウンサー、
そうなんですよ、
そうなんですよ、
あのね、今内田アナウンサー、うん、この4階のフロアの報道のところで割と研修してることが多くて、
あのね、ちゃんと勤務ついてるんですよ、
ちょっと早めに来て新聞読んでると、はいはい、必ずその研修してるところから出てきて、うん、内田ですっていうのいや知ってるよ、毎日毎日言わなくたって内田ですってすごい勢いで名乗りを上げて去っていくんだけど、あれ、まあ、それ毎日よ変わった人だなこの人
もうアピールアピールですから、
もう、明日ぐらいに言われたら知ってるよって言ってやろうかと思うんだけど今のところそうですか、ご苦労様ですって
言って差し上げてください、頑張ってますんでね、さあ、あなたからのご意見お待ちしております、ラジオを聞きのあなたも参加してください、メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もね、5時25分過ぎにお送りしますズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたい曲をお待ちしております。いいですか辛坊さん
内田くんに、うん、内田ですって言われた時にふと聞きたくなる曲
内田くんに内田です
これは難しいだろ
アピールされた時に聞きたくなる曲ね、はい、大喜利状態ですが、
そんなに気にしなくて気にされなくて結構です、はい、もう自由に聞きたい曲を送ってください、
送ってください、お待ちしておりますではズームそこまで言うか、この後は最新のニュースにズームします。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。建設業の国の統計調査で国土交通省がデータを書き換えていたことが分かりました。立憲民主党は昨日の常任幹事会で菅直人元総理大臣と野田佳彦元総理大臣を最高顧問に充てる人事を決定しました。南アフリカの民間医療保険会社はファイザーの新型コロナワクチンがオミクロン株に対して重症化を 70% 防ぐ効果があるとする研究結果を発表しました。厚生労働省は来年4月から開始する不妊治療の保険適用について治療開始時点で43歳未満の女性を対象にすることなどを盛り込んだ検討案を提案しました。日銀の黒田総裁は今日の衆議院予算委員会で最近の原油や原材料などの価格高騰の影響について消費者物価の上昇率が 2% に近づいていく可能性はあると述べました。アメリカのタイム誌のパーソン・オブ・ザ・イヤー今年の人に電気自動車メーカーテスラのイーロン・マスク CEO が選ばれました。農林水産省は昨日大豆から作る大豆ミートの日本農林規格ジャス案を示しました。新たな食として普及しつつある大豆ミートに国の基準を設けます。 JR 各社は12月28日から1月5日までの年末年始の指定席の予約状況を発表しました。予約率は東海道新幹線で 30.7%、JR グループ全体ではおよそ 33.7% です。
はい、解説をしだすとキリがないんですけども、一番最初のニュースですね。国交省のデータ改ざんみたいな話が、今日朝日が第一報で伝えたのかな。今日じゃないか、昨日か。まあ、今日ですか。で、まあ、それからまあ各社追いかけて国会でも、追及が行われてるんだけども、これちょっとね、はい、少なくとも今までに書いてある新聞記事等々全部詳細に読んでも、はい、読んでも読んでもわからないことがいくつかあるんで、今日この後田崎さんがいらっしゃったら、まあ、この話を含めてちょっと国政をね、教えていただこうということになってますから、一旦置いておきますか。
はい、
はい、で次のニュースですね。立憲が何ですか、菅さんと野田さんを、はい、 最高顧問。
最高顧問。
うん、最高顧問。なんかね、あのめんどくさいあの先輩をあの口封じするときに一番いいポジションと一般的に言われがちではありますが、このケースがそれに当たるかは知りません。
はい、
どこの会社でもあるんだよね。ちょっとどうするんだ。
いろんな意味でそれやめてほしいですよ。そういうこと言うのも。
でとりあえず最高顧問かなんかしとけやもう。給料なしな。肩書きだけみたいななんかほら。ということはあのよく一般社会にはあります。はい。
今あるところにはあるのかもしれませんけれども、うちはございません。
これまあ、はい、お互い菅さんにしても野田さんにしても、あいつと一緒かよ。なんてことを公に言う人ではないと思いますが。心の中でそう思っていないかどうかに関しては知らんけど。
ちょっと知らんけど、もうね月か水とねちょっとね絶下気味なんですよ辛坊さん。
あ、そうですか。おかしいな。さあ何ですか、はい、オミクロン株に対して重症化を 70% 防ぐ効果があるとする研究発表結果を発表しました。ね、あ、結構なことですね、うん、結構なことですけれども、うん、結構なことですけども、どこまで信じていいんだかと思うのは、うん、そもそも重症化してる人がオミクロン株は今のところほとんどいないのに、それって防ぐ確率が何パーセントってどうやってわかるんだよそれって、素朴な疑問が尽きないわけでございますが、まあ、一応ファイザーがそう発表してると、はい、そういうことでございます、はい、今もう全世界的にはすごい勢いで置き換わってまして、うん、あのイギリス特にあの市街地ロンドンですね、ロンドンで、多分おそらく今日明日中ぐらいにはあの感染してる人の半分以上はオミクロン株に置き換わってるんじゃないのっていう、うんうんうん、もう世界で70何カ国っていう、ただ70何カ国じゃなくてもおそらくそれは検出できる国とできない国とありますから、
はい、
ね、まあ、ほぼほぼ全世界の新型コロナはこのオミクロンに置き換わっていくんだろうな、うん、で、まあ、あのこれは希望的観測です、あくまでも希望的観測ですが、まあ、スペイン風邪等々が収束していったのは最後はあのものすごい勢いで、まあ、ちょっと弱いものが、はい、ちょっと弱いものが急激に広がることでみんながあの免疫を獲得して、まあ、それでまあ次に変異株が現れたとしても同種の系統 の変異株の場合、例えば次に重症化する変異株が出てきたとしても、まあ、要するにワクチン効果みたいなことになるわけですね。その昔はワクチンがないですけれども、ワクチンがないのにどうしてあのスペイン株は収束していったのかというと、その毒性が弱くて感染力が強いみたいなウイルスがこう変異して、まあ、生き残りウイルスの生き残りの中でこういうそういうものが残ってきて全世界的にわーっと広がった時に、そのウイルスにあの免疫みんな持ってしまうから、まあ、ワクチン打ったのと同じような効果が得られて、ゆっくりと収束していくというのを過去何回も人類経験してますが、はい、そういうあのウイルスだったらいいなとは思いますが、そうかどうかはもうちょっと見といた方がいいけれども、まだね、そうですね、まあ、ほぼほぼそのオミクロン株が第一報で伝わって日本で伝えられた時に私がここで解説させていただいたことでほぼほぼ当たって、うん、今のところ当たってるなっていう感じはしております、はいはい、不妊治療、
うん、
やっぱりあの年齢制限つけないともうあのいつまでもこれやめるきっかけないっていうこともあってですね、まあ、今のところ43歳未満の女性が保険治療の対象と、これに関して言うとこれは確か菅政権があの政権発足時に保険使えるようにするって言って、はい、でまあ1年がかりで検討してきて、だからまあ言うやこれ菅政権の成果なんですが、ただこれ年齢制限を設けられるということに関して言うと、その微妙な年齢層の方々にとってはそこが年齢の大きな壁になるっていう、その心理的なものに関しては私はあのやむを得ないとは思うけれども同情を禁じ得ないところはあるよね。それはあのまあ割とそのぐらいの女性って周りに結構いたりなんかすると微妙じゃないですか、はい、うん、それでまた一生懸命この不妊治療やってる方って今までは自費でやってて、でそれが1回の治療に人工授精だけで何万円とかね、それがもうちょっとあの複雑な治療になると1回 の治療に何十万円とかっていうのを全部私費でやって、それで何回も何回もうまくいかないとどんどんどんどん精神的にも経済的にも追い詰められていく、だからまあどっかのタイミングで線を引誰かが引いてやった方がいいっていう考え方もあるんですよ。微妙なんですけどね、それが。
ああ、微妙ですね。
微妙ですね。微妙ですね。だからそれはまあちょっとね、うちみたいに子供がわさわさいるところとか、ちょっと増山さんみたいに実際リアルに子供がいらっしゃるところと、それはまあいらっしゃらないところの家庭との温度差が非常に大きいですから、ちょっとまあラジオでも、発言難しいとは思いますが、
ただ、多くの方にって思っちゃいます
けどね。まあそうですね、厚生労働省は、まあ、あの、一つ43歳ということで、 線引きをするという方針のようであります、はい。さあ日銀の黒田さん、物価について、物価の上昇率が 2% に近づいていく可能性はあると述べたということで、 2% というのが、まあ、あの物価が下がり続けるデフレ脱却の一つの目標だったんで、はい、これ 2% という言葉を出しているわけですが、ただね 2% で収まりゃいい、 2% 以内で安定的に物価が上昇して同時に賃金も上昇していくというのがもともと政府日銀が描いた理想的な展開なんで、そうなっていきゃそれはいいと思いますよ、はい。だけどアメリカの例を見ると、アメリカもやっぱり 2% ぐらい目標だったわけですが、足元で 5% とか 6% とかっていうふうに急激に物価が上がり始めて火がついちゃってですね、うん、もう収拾つかなくなって、今バイデン政権の支持率がガタガタに落ちてるのは、やっぱり物価がもともとプランニングしてたよりもはるかに上がってきて抑えられなくなってるっていうところがあって、物価ってやつは、うん、もう安定的にここの 1.3% ぐらいで上がるといいなって言ったって、そうはいかないわけですよ、上がり始めたら、うんうん。ところが今の若い人ほとんど物価上がった経験がないんで、物価って上がらないもんだと思い込んでますが、私みたいなもんは若い時にものすごい勢いで物価が上がってるのが、子供の時に駄菓子屋行って、私が子供の時に駄菓子屋行くとラムネが1本5円だったんですよ。
5円、
はい、5円。いや、私の記憶で言うと、うん、一番安い飴は50銭だったですよ、はい。ただし50銭なんだけど、50銭硬貨というのがもうその時には流通してなかったんで、駄菓子屋さんに行くと2つで1円っていうげんこつ飴っていうのがあったんです。まずかったですけどね、なんかしね、きな粉をまぶしてあるすっげえまずい三角の飴なんですけど、これは2つで1円だったですよ。
あ、そうですか、
はい。まあ、その後高度経済成長の時に爆発的に物価が上がっていくわけだけれども、状況を経験してると、うん、まあ、人類の歴史でいうと、うん、デフレの期間って確かにどこの国でもあります、歴史上デフレの。だけど全体を通してみたときに、はい、インフレで物価が上がっていく方がはるかに長期間だし大規模だったりするわけで、うん、そう考えたときに 2% 目標にして安定的に 2% 以内に収まればいいけれども、うん、現実足元企業間物価って言ってですね、うん、企業同士が物をやり取りするときの物価って 10% 近いんですよ今、はい。だけど企業間で物をやり取りするときの物価も 10% 近く上がってるんだけど、企業はやっぱり小売に今なかなか転嫁できずにいるって一応公式見解で学者や政府は言ってんだけど、何回も言ってますけれども、この間まで200いくらだった吉野家の牛丼の波が今430いくらだよ、ね、400円近く超えだからね、うんうんうん。そんなに楽観視してっていいのかっていう感じはぶっちゃけするよね。もしかしてこの人たちって街行って買い物してないんじゃないのって。私なんか街行って買い物を毎日してますからね、毎日スーパーで入りしてるのは、別に安いものを探して入ってるわけじゃないんですよ、
うん。そうなんですか。
もう1円でも安いものを探してえその次のニュースでアメリカタイムの表紙にイーロン・マスク、
うん、そうそう、
はい、ね、やっぱりね、やっぱり日本の金持ちとアメリカの金持ちとね、
うん。
あ、電車の情報入ってきましたか。
電車の情報ね、お伝えしておきます、はい。東武アーバンパークラインは豊敷駅と柏駅の間で発生した人身事故の影響で、運河駅から柏駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。東武鉄道によりますと、運転の再開はこの後5時ごろの見込みということです。ご利用になる方はご注意ください。
はい、話途中になりましたけど、日本とアメリカの金持ちの違いなんですが、はい、日本の代表的な金持ちさんっていうとですね、今宇宙に行ってる人いますよね。あの人が多分ね、はい、例の ZOZO を売った時に手にした金って、うん、1000億円前後だと思うんですよ。
そうなんです
か。まあ、1000億円前後だと私が思うだけですがね、多分発表されてるのかされてないのか知りませんけれども、今回の宇宙旅行には100億円ぐらい使ってるはずですよ、はいはいはい。ところがこのタイムのパーソンオブザイヤーのイーロン・マスクってさそのテスラっていう会社の株式時価総額が100兆円だよ、はい、100兆円、桁が違うよ3つぐらい。
なんか、はい、ズームフラッシュでした
12月15日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、いただいたご意見をご紹介するんですが、
はい、ありがとうございます。
今日はね、はがきでいただいてます。
素敵ですね。
水色の可愛い
素敵な色合いのはがきですが、どういう内容ですか。
テープが貼ってこれ、ね、はい、しかもね、名前あれかな、神奈川県相模原市のじゃ葵ちゃん15歳、
女の子男の子
女の子っぽいね。
これはね、おいちゃんありがとう、末永いお付き合いを。
いやいやいや、
そうやっぱりね、15歳でしょ。
それだけで、
そうすると平均寿命を緩和すると
何言ってんですか。
70年。
読みます。
はい、どうぞ。
辛坊さん、こんにちは、はい、私は中学3年生受験生です。
あ、受験生なんだ。
辛坊さんにきちんとお礼と感謝を伝えないと2021年が終われないと思いお便りしました。
ありがとうございます。
何したんですか、辛坊さん。
何ですか。
このラジオを父は営業車の中で、母は仕事から帰宅する車の中で聞いています。
ありがとうございます。
なのでみんなが揃う夕食時に、いつも父が今日辛坊さんのラジオ聞いたかと会話が始まります。
素晴らしい。
辛坊さんの、
いい家だな。
辛坊さんのおかげで私はこの夕食の時間が好きです。辛坊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもお体大切になさってくださいね。
嬉しい。
家族みんなで応援しています。
かなり嬉しいかも。
う
ん、あのおじさんもう死にそうだけど頑張るよ。
PS、 辛坊さんのぬいぐるみを作ったら面白そう。お腹をしたらえーって聞こえてくるとか最高だと思う。思います。可愛いです。
そうですね。
表もあ、
ぬいぐるみ、はい、ぬいぐるみ。
辛坊さん、あ、そう、この間の放送もちゃんと聞いててくれて、辛坊さん、今年の顔の前田ゴードンさんは覚えましたか。
あ、前田ゴードンさん。
で、前田ゴードンさんもいいけど、私はセクシーゾーンが好きなので、セクシーゾーンリクエストします。
あ、曲
流れたら
もうかけちゃうよ。もうそれに決まりだ。今日は今日はセクシーゾーンだ。
一応皆さんからもね、あのリクエストいただいてますので。
いやいやいや、こういうのはやっぱりエコヒーキしないと。ほら
エコヒーキが過ぎますよ。
あ、そうですか。
はい、一応で候補にね、入れておきましょうね。
ありがとうございます。
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 なんか心が洗われます
ね。洗われますね。だいたいこれわざわざ切手まで貼ってあるよ。
もちろんね、はがきですからね。でほら、きちんとほら、あの工夫をしてね。
綺麗な字だな。本当だ。
テープ貼ったりとか、マスキングテープ貼ったりとか、イラスト描いたりとか。
いや、これはありがたいね。
おじさん、異常に感激してますよ、はい、葵ちゃん。
ありがとうございます。葵ちゃん、ありがとう。
さあ、番組ではラジオの前のあなた、
お父様お母様いい子に育って羨ましい。
本当ですね、
はい、うちの子もいい子に育ってますけどね、
うんうん、まあ、お父さんがね、いい人ですからね。
そうそう、あの親はなくても子は育つっていうかですね。
はい、はい、
あの父ちゃんおらんでも大丈夫かなっていう我が家の経験から言うと、そんな感じは若干はしますけどね。私今一番したいことを聞かれたらね、はい、もうためらわずに子育てって言いますね、う
ん、なんか前もおっしゃってましたよね。
そうなんですよ。だからね、本当に冗談じゃなくてね、冗談じゃなくて、なんか恵まれない子で、お父さんお母さんっていうの、はい、俺ちょっといっぺんマジであのちょっと相談したことがあるんですけども、ちょっとやっぱりいろいろ真剣に詰めていくと、やっぱりその責任の重さみたいなものがこうあるんです。そう簡単にね、まあ、その犬や猫っていうと、犬や猫 の、 あの保護してらっしゃる方に申し訳ないけれども、やっぱり人間違いますからね、さあそんなに簡単にはいかないよねと思いながらも、でもやっぱりね、なんかもう一遍子育てしたいなとは思うんですよ。
人を育成したいっていうこと。
いやいやいや、いや、そんなにね、大層な話じゃなくてね、子育て面白いっすよ。
まあね、
やっぱり子供どんどん変わっていくしね、
人間の成長の、人類の進化の過程を見られる感じがありますもんね。
だからね、やめた、これ以上言うとややこしいところに話が迷い込むぞ。
じゃあ、ラジオの前のあなたからのご意見。
梅ちゃん、りんちゃん、くららちゃん、
どうも。あの、わからない方は昨日のね、放送ラジコのタイムフリーで聞いてください。
いや、今のと全然関係ないし、
つなげて考えますよ、誰でも。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。本当ですよ、葵ちゃんに謝ってくださいよ。
ごめんなさい。
ね、おじさんおばさんからのメールもお待ちしておりますんで、メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は政治ジャーナリストの田崎史郎さんお招きいたします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。国交省が基幹統計の書き換えを指示。国の基幹統計である建設工事受注動態統計のデータを国土交通省が無断で書き換えていたことが明らかになりました。このデータは建設業者が公的機関や民間から受注した工事実績を集計したもので、 GDP 国内総生産の算出にも使われます。 書き換えは8年前から続いていたとみられ、会計検査院の検査を受けて今年の4月以降は改めたということです。
さ、このニュースわかんないんですよ、
はい、お招きしております。
まずゲストご紹介から、ね、
政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このニュース何が分かんないかというと、今朝朝新聞が書いて、はい、各社追いかけてきて国会でも取り上げられましたよね、はい、何が分かんないかって、今朝の朝日読んでも追っかけてきた他のメディアの新聞も全部読んでも分かんないのが、じゃあ今回のこの改ざんでデータ全体にどのくらいの誤差が出てるんだろうっていうのが多分問題の根幹のはずなのに、それどこも一言も書いてないんですよ、はい、
その通りですね。
何なんですかこれ。
でそれ以前にこれやる意味が何の意味があったんだろうと、
このなんとか統計ってやつですね、
はい、建設、はい、
企業経営をしてると、あのいろんな役所からですね、なんかあのアンケート、消費税の転換あなたの会社ちゃんとされ受けてますかとか、そういうのが来て、ええ、なんか膨大なデータ書かなきゃいけなくて、ええ、むっちゃめんどくさくて、ええ、これ何の意味があるんだよと思うことはありますよね、
ええ、そうですね、ええ、
そういうケースですよ、ええ、で何がこれ問題かというと、一応今ごめんなさいね、私間違ってたらごめんなさいね、あの私が理解している範囲で何やらかしてたかというと、はい、アンケート出すわけですよ、はい、だけど出した相手の6割ぐらいしか回収できなくて、うん、これ4割データ書いてこないっていうか、だけどこれ 100% にしないと辻褄数字が合わなくなっちゃうんで、その4割の人も回答してくれたとして、その4割の人がどのくらいか、これは回答してくれないんだから分かんないんだけど、はい、回答してくれてる6割の例を当てはめて、この4割を類推して毎月の統計を出していました。ところが場合によったら、あの回答してくれなかったはずの人が何ヶ月か遅れて出してくるケースがあると、はい、で本来ならばその部分は過去に遡って、うん、あのちゃんと回答してくれた方に入れなきゃいけないんだけど、はい、もう統計自体がもうなんかぐちゃぐちゃになってるっていうか、今更そこだけ抽出して多分できなかったんだと思うね、うん、であの新たに回答してきた分はもうその月に合算しといたらいいじゃんっていうんで、はい、そこの部分に関して言うと二重統計されてますよっていう、そういう話なんだけど、はい、で何っていう、だからどのぐらい人に統計に影響あったのよっていうところが本体なんだけど、一言もないんですよこれ、
うん、記事読んでますと、あのだいたい建設受注統計が1割増しになってた可能性はあるっていう、記事がありましたね。
だからそれが GDP 統計に使われるから重要だっていう話なんだけど、じゃあその GDP 統計にどのぐらいそれがパーセンテージとして寄与してるんだっていうのが分かんないでしょ、はい、
まあ、朝刊読むと分かるんじゃないですか少し。
いや分かんないですよ、私も詳細で読みましたけど一切どこにも書いてないです、なんじゃこれ。あ、明日の朝刊ですか。
明日の朝刊、
はい、それとそもそもね、それともう一つ、これ朝日が今朝スクープ でスクープ伝って、うん、まあ、見出しの大きさから見て大したスクープだと思っていない、多分スクープだと、
そうですね、
ちっちゃい見出しの、はい、一面トップで、うんうん、で、まあ、でも朝日しか今朝書いてなかったんですが、この手のスクープってどういうルートで情報出てくるんですか。
これ見てると、あの会計検査院が今年春に指摘して、それですでに是正が済んでいて、
はい、
あの指摘から半年以上経った時点で明らかになってるわけですよね、でこれ知ってる人は会計検査院と国交省の人たちは多分知ってたんです、
はいはいはい、
でそこからどっか情報が出たんじゃないかなと思いますね。
あ、
実はと。
何のためにこのタイミングでなんですか。
そこがよくわからないですよね。でそもそも何のためにこれやってたのと、やって誰が得したのと。
ああ、その改ざんの方ですか。
改ざんっていうか、その調査結果二重計上をして、
はいはいはいはい、
二重計上する意味が何かあったのかと、何か数字を膨らませかったのと、それとも単なるその担当者の人の間違いですかと。
間違いというより多分面倒くさかったんじゃないのかなっていう感じがしますよねこれ。でそもそもそうなんですよ。だからね、論点としては、じゃあ誰かが何かの利益を目的にそれを何かやったのかっていうと、うん、そんな感じは全然ないですよねこれ、はい、
そうです。だからあの2年前に、正確には3年前2018年の暮れに厚生労働省の勤労統計調査っていうのが、そこでもうやっぱ不正が行われたっていうことで、一昨年の春の予算委員会が、衆院の予算委員会がこれ一色だったんですよ、その、はい、厚労省の勤労統計で不正っていうね、はい、でもね、それ野党の方はこれ官邸が関与してるに違いないということで、1ヶ月間中継したんですけども何も出てこなかった、
はい、
だから、この後ちょっと調査結果見なきゃいけませんが、何か政治的意図があって行われたことなのか、その担当者の単純なミスなのか、別の理由があるのかっていうのはしっかり解明してほしいですね。
まあ、そうですね。要するに建設工事受注動態統計ということは、これが多分実態よりも若干多かったということで、うん、一番最初の出発点において、例えば政策的に建設業を頑張ってほしいみたいな、景気良くしたいっていうような、良くしましょうっていうような政策をやって、それがやっぱりデータ上現れてくるのが欲しいから、こういう方向性で数字を作れっていうふうに政治が指示を出してそうなったとするなら、これは大スキャンダル。
そうです、
うん。そうでなくて、現場の担当者が、まあ、誤差の範囲だし、めんどくせえから、もうちょっと後から遅れてきたやつは、もうその次に足しとけって言ったレベルの話だったらどうなんですかね。
それはやっぱ担当者のやっぱり仕事がいい加減だっていうんで、それはそれで、まあ、処分の対象になると思うんですけれども、
当該公務員は ね
当該
公務員だけど、それは政治がって話じゃなくなっちゃいますよね。
そうです、うん、
で今のところ今それが全くブラックボックスっていうか謎ですね。
謎ですけれども、厚生労働省の時に見ると、政治が騒ぐ割に実態は何も出てこなかったんですよね。
まあ、最近なんか国会の追及ってそういうの多いですよね、なんかもう毎日連日マスコミがこう書き立てて騒ぎ立てて、ワイドショーで大騒ぎして、結局退散命令して何にも出ねえじゃねえかっていう何だったんだよそれっていうの、意外と多いですよね。
はい、
何なんですか、なんでそうなるんですか、なんかが劣化してるんですか。
いや、劣化してるっていうより、つい最近のことでは10万円の問題がありますよね。
はいはい、
で10万円の問題については、これ統計とのことに比べて比べ物にならないほど関心が高いですよね。一般の方々の、
まあ、そうですね。実際にもらえるもらえないのボーダーラインにいる人たちにとってはむちゃくちゃ関心高いですよね、これ。
だから18歳以下のお子さんをお持ちの家庭においては、これ現金なのクーポンなのいつ出るのっていうのがね、非常に関心が高いから、それで、が予算委員等で指摘されると情報番組を取り上げるっていうことですよね。
いや、そのね、10万円に関して言うと、
はい、
今日あたりの報道で、まあ、昨日あたりの国会の答弁からですね、導き出された結論として、
はい、
その10万円配るに際しては、年末10万円現金一括でもいいし、5万円現金2回に分けてもいいし、1回目現金5万円で2回目クーポンでもいいしって、なんだよそれと、うん、何のためにやるんだよこれっていう。それは岸田さんがいろんな人の話を聞いて、
はい、
もうそれもいいし、それもいいし、それもいいから、もう何でもいいって、結局なんだかよく分かんない、何のためにやんだっていう根本問題が、もしかすると何もないまま始まっちゃったんですか、これは。
いや、一応理由付けとしては、子育てに使ってほしいという、
はい、
政策目的。
いや、だったら子育てに使ってほしいんだったら、私がもしそれ総理ならですよ、仮に総理でその政策に賛同して突っ張りたいと思うのならば、現金親に配るとパチンコ行っちゃうんですよ、ね、カラオケスナック行っちゃうんですよ、
はい、
確実に子どもの教育に使うために、確かに全部で2兆円の予算を組んで今回の施策はやります、うん、その2兆円のうちに確実に子どもに使われるために1000億円の手数料が必要なんですよ、これはどうしたって。だけど1000億円かけることで2兆円のお金が子どもに使われるんですよ、親がパチンコ行くよりいいでしょその方がって、私なら言うだと思うんですけども、
はい、
岸田さんは、まあ、確かに、まあ、現金でもいいか、ちょっと待てよとだったら初めから現金にしとけよって思っちゃうんですけど、
辛坊さんの言われること一理あるんですけれども、これ配る主体は 市区町村なわけですね、だから配る主体である市区町村が嫌だって言ったらできなくなっちゃうわけですよ、
はあ、
だから市区町村の意見も拝聴しながら、制度をより柔軟に、どういう形でもできるようにしたということなんですね。だから市区町村の要望がなければ原案のままですよ。
納得いかないな、その説明では。だってこれ一番最初に、まあ、一石投じたのは例えば大阪市の松井市長だったりしてですね、
そうですね、
うんうん、それでいや、もううちの予算使ってでも10万円一括で配るわって言ったら、いや、そんなことしたら後からの5万円出ませんよと、そうすると自治体が5万円負担するんですかって話になって、いやそんな金はないから、ほんじゃあ、まあ、言われた通りとりあえず年末まで5万円ずつ配りますって言ってたら、その後今になって、いや、まあ先に先行して配る分は後で予算で手当てしますって、だったら最初に言っとけよって、うん、私が松井さんなら切れますね。
いや、だから松井さんはやろうと思えばできたんですよ、それは。で、松井さんがこれ明らかに勘違いされたのは、 補正予算の成立が24日だっていう前提で27日に配れませんという論理構成なんですね、
はあはあ、
でも補正予算の成立は来週月曜日20日に成立するんです。だからやろうと思えばできる、やろうとしている自治体もあるということですね。
いやこれね、今はそうですけど、当時それを言い出した頃って、ね、補正予算のだから予備費で出す5万円の分はもう手当てするけれども、うん、自治体が勝手に5万円やる分にはそれ自治体が勝手にやる施策だから、それは政府は補正予算で手当てしないかもしれないっていうニュアンスだったんですよ。
そこはね、言ってないですよ、
うん、
政府の方は。クーポン出す、クーポンを現金切り替えるときはこういう理由が必要ですっていうことは言ってますけれども、一挙に10万円出したら残りの5万円のクーポン券の分は出さないこともあるっていうのは、少なくとも予算の答弁あるいは政府の記者会見等では正式には出てませんね、
うん、正式には出てないかもしれないけど、松井さんがそれ取り下げちゃったのはそれはもう本人はそう理由を言ってますから、どこに真実があるのかはこれなかなか難しいところですよね、どっちの言い分信じるかって話になっちゃいますからね、はい、まあ、いずれにせよひどい話が、所得制限最初つけないって言ってたやつをつけることにして、で今自治体によったら市町村の判断で自治体によったら所得制限外してもいいですと、そうすると小さい自治体で、そもそもその小さい自治体で、まあ、ぶっちゃけ言うと貧しい人が多かったりすると、花から所得制限なんか引っかかる人って、町の中に数十人しかいなかったりなんかするわけで、100人だとすると、5万円、あ、10万円の100人だと1000万円、え？違うか。1000万円ですね。
はい、
1000万円か。そうですね、1000万円だったら町の予算で1000万円プラスして税に配っちゃうっていう、まあ、政府はそれでもいいよって言ってるわけだけど、そうすると、でじゃあ大阪市みたいな大きな自治体は対象者が都市部で所得も高いからものすごい数いる、何十万人もいるとなると、いや何十万人は自治体の予算で手当てしないから、そうするとちっちゃい自治体に住んでる方、金持ちの方が得だっていう話になって、ものすごい不公平な感じがするんですけど、これ、
うん、その部分では不公平ですけれども、実際にでも配る時期についてはもう明らかに不公平生じますよね、これ時期が違いますから、
はいはい、
早いところは年内だし、はいはいはい、遅れるところはだし、例えばクーポン券分の5万円についても早くできるところもあるし、遅くできるところはある、だから一律に全部同じにするっていうのは非常に難しいですよ、それ。
いやでもなんか、でも2兆円でしょ、それで。
うん、でも自治体によって、例えばさまざまな支援金は自治体によって違うことはまあまあありますから、例えば子育てでも東京都内でも、例えば江戸川区はすごい充実してるとか、他はないから、そうすると、その充実してる区に行って、子供を産もうかっていう人も出てくるわけですよね。
まあそうですね。
ええ、
なんか、ダメだ、あれ、田崎さんに説得されちゃうじゃないですか。田崎さん、
はい、
政府に入った方がいいんじゃないですか。
いやいや、そうじゃなくて、
それだって今ね、うん、田崎さんここで説明されますよね、うん、本来そういう説明って、うん、政治家は国会でやるべき説明でしょ、うん、
はいはい、
それがなんか管理官書いてる文章をですね、を読み上げるだけで、全く説得力がないわけですよ、なんとかなんないんですかあれ。
やっぱりミスがないようにミスがないようにするんでしょうね、政府の人たちは。
要するに舌下事件を起こさないように言い間違えないように、
言い間違えない、
だからね、
記録に残りますから、
心に響かないっていうか、なんだかよくわからないんですよ。
でも予算委員会の答弁慎重に聞いてると、あ、こういう考え方だなっていうのはある程度わかりますけどね。すいません、
いやそれ国民全員に予算委員会の答弁を慎重に聞けっていうのも、
だから僕みたいな仕事が成り立つわけでね、
その通りです、ね、おっしゃる通りです、はい、さて、今与党が、わーわー言ってますけれども、まあ、与党というか自民党の中でかなり突き上げを食らってるということのように印象が見えるんですが、例の、北京オリンピックをめぐる中国非難決議じゃないや、いわゆる外交ボイコットってやつですか、あれどんな行方になりそうだとお考えですか。
これは閣僚は送りませんと、その代わり、誰か送りますと、で誰かの送る、誰を送るかについては僕の取材では一番可能性が高いのは山下 JOC の会長、柔道の
山下さん、
いや、そうです、安弘さん、
はい、
では確実で、 他にあの橋本聖子さん、あるいはあのもう一人、あの人スポーツ庁長官室伏さん、はいはいはいはい、もあの検討していると、
はいはいはい、
これはこの残り2人については各国の状況、中国の出方を見ながら考えると。
これっていわゆるその外交ボイコットと言われている目線から見ると、うん、どういうスタンスなんですかね。
その外交ボイコットって言葉は、
まあ、誰も言ってないんですけども、
マスコミが作り出した言葉なんですよね、きっとね。
そうですね、アメリカが、まあ、表立っての言葉で言うと、まあ、いわゆる閣僚級というか大臣級みたいなものは送らないよ、
政府関係者は送りませんと、
はい、っていうことですよね、はい。そうなった時に日本で山下さんを送るというのは、山下さんは政府関係者ではないということですか。
この東京オリンピック、今年の東京オリンピックに中国側が送ってきた人は、中国の体育局総局長の方で、
はいはい、
その方と同じクラスっていうと、山下 JOC 会長が同じクラスになると、体育総局長っていうのは中国 の、 オリンピック委員会の責任者ということなんですね。
そうするとね、その対中国的には、別にアメリカに従って、外交ボイコ、いわゆる外交ボイコットとマスコミが騒いでいるようなことはしませんよっていう、まあ、アピールができる一方で、アメリカに対しては、うん、まあ、アメリカがやっているように、その大臣級みたいな有力政治家を送ったりもしませんよということで、アメリカにもいい顔をすると、
はい、
両方に、まあ、顔を立てると、いうやり方なんだろうと思いますが、
はい、
なんとも歯がゆいよねという目線もあろうかと思います。
はい、そうですね。でこれ論議聞いてると、自民党の保守派の人たちと、
はい、
日本共産党は同じ主張なんですよ。
なんでなんですかね。
それは論理で、中国を批判するとすると考え方としては同じになっちゃうんですね、右と左が、
はい、
でも一方で、中国の貿易量は日本と中国との貿易量は最高なんですよ、日本にとって。日本の最大の貿易相手国は中国、
はいはい、
だから中国との関係をうまくこうマネージしていかないと経済そのものに影響を与えるわけです。その経済に影響を与えるのを最小限に抑えようとする人たちと、いや論理重視でいかれる方と、やっぱそこの違いですね、聞いてると。
で岸田政権はどこまで持ちそうですか。
長く続くんじゃないですか。最低3年。
あ、そうですか。
長ければ6年。
ねえ、辛坊さんがなんかうっすら笑ってます。
いやあんまりこの手の予想は確かにね、俺も一応さ、まあ、音楽流れてきちゃったから、はい、締めくくりでやっぱり締めくくりみたいな質問しなきゃいけないなと思って聞いたものの、まあ、どんな答えが返ってきても、うん、まあ、もう後の責任誰も取らないわけだし、
証明はできませんけれどもね。
これも聞く方がアホだなと思いながら、そこにちゃんと答えてくれた田崎さんを尊敬します。
いつもいつもどうもありがとうございます。またぜひお待ちしておりますので、政治ジャーナリストの田崎史郎さん
でした。このタイミングでさ、二度と来るかって言って帰ってもおかしくないよね。
いやいや、なるべくそうならないようにお迎えしております。田崎史郎さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜から木曜午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん、ぜひラジオラジコでも聞いてみてください。
そして12月13日月曜日からのこの番組は、辛坊治郎がノーリミットニュース大横断スペシャルと題してお送りします。橋本徹さん、田崎史郎さんなどスペシャルなゲストが毎日登場。辛坊さんがノーリミットで頑張ります。12月13日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ぜひラジオラジコでお楽しみください。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、ラジオラジコで聞いてちょうだい。
12月15日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。さあ、優しいリスナーの皆さんが辛坊さんのお題に答えてくださるズボンミュージックリクエストです。
いつの間にかそんなことになってますけどね
自分がそうしたんですよ、
はい、ありがとうございます。
千葉県富里市のありんこさん、あの内田アナウンサーに会って挨拶された時に聴きたくなる曲
それだって内田アナウンサー知ってる人は少ないわけで、
少ないけど、
それなかなか難しいと思いますけどね。
でもね、たくさん来てます。
何でしょうか。
五代後のビューティフルネームをリクエストします。
あ、なるほど、
ね、それからこちら、千葉県流山市のマヌルネコさん、内田有紀さんのデビュー曲。
内田有紀さんですか。
天下を取ろう、内田の野望をリクエストします。内田アナウンサーにも日本放送で天下を取る日がいつか来ますように。
来ないだろ
う。ちょっとやめてくださいよちょっとちょっと、
いや、きっと来ると思う、きっと来ると思うぞ。うん、
マスクしてますけどね。
内田君マスクしてるけど、
そこに現れましたが、
さ、いいのか、サラリーマンのあんな髪型で。
あげおしの、
いいんじゃないか。
あげおし43歳のとぼし油さん、内田といえ、あ、違うな、もうややこしい、内田といえば内田有紀、内田有紀さんの幸せになりたいをお願いします。これね、作詞作曲が広瀬香美さん、
はい、
それから府中市の夏木さんはですね、はいはい、内田さんつながりで内田有也さんの朝日の当たる家をリクエストします。
内田有也、朝日の当たる家。朝日の当たる家ってあれですか。朝日の当たる家ですね、あの有名な、あの多分 翻訳ものですよね、きっとね。
そうなんです。
朝日の当たる家って確かすごい有名な洋楽ありますけど、う
ん、はいはい、それから長門の男さんはですね、
はいはい、
内田アナウンサーに内田ですと言われた時に聞きたくなる曲ですが、だよね、イーステンドプラスユリはどうでしょうか。まあ、言われて
なんで
だよね、ですよねと分かった風に返す辛坊さんをイメージしてみました。
ごめんなさい、だよねっていう曲は誰の曲でしたっけ。
イーステンドプラスユリだよね、だよねっていう。
あ、なるほど、はい、はいはい、分かりました。
神奈川県鎌倉市の313、
何ですか。
鈴木雅之さん、違う、そうじゃないをリクエストしますそれからこれも埼玉県のハルミンさんはですね、内田くんに言われた時に勝手にしろということで、沢田研二さん、勝手に仕上がれをリクエストします。
沢田研二さんの勝手に仕上がれですか。私の昔のカラオケ定番ソングでしたけどね、はい、
うん、そうなんですか、
はいはい、あとカサブランカダンディとかね
意外とそういうとこ行くんです
よ、意外とそういうとこ行っちゃうんですよ、はい、あとはね、あのマッチのね、ギンギラギンにさりげなくとかですね、はい、
びっくり、
ね、ありがとうございます。
あと、は
い、
お人方、神奈川県の牛川とんこさん、今日のリクエストテーマからすぐに浮かんだのは、
ほうほう、
アドでうっせえわ
トレンドですね
ですね、はい、ま、これとさっきなのね、ま、セクシーゾーンでもいいですし、どうしますか。
はい、今日のリクエスト、はい、ズームオンミュージックリクエスト決定いたしました。
はい、
鈴木雅之、違う、そうじゃないお願いします。
はい、わかりました。内田アナウンサーに、ね、挨拶された時に聴きたくなる曲でございます。
スタジオから後ずさりしながら静かに去っていこうとしておりま す,
そうです、ね、
何か妙に寂しそうであります
いや、あのこれで、ね、だいぶ、ね、内田じゃなくて内田っていうことが、あの世の中の皆さんにアピールできたと思います。
そうだ、やっぱ何でもやっぱこうやってちょっとずつアピールが大切だよ、は
い、感謝してくださいよ、
ね、立候補するにはそれが必要なんだよ。
立候補はしませんから。
しません。
そうですさあ、エンディング曲で、ね、お送りしますんで、お楽しみにお待ちください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間受け付けています。明日は飯田浩司アナウンサー登場です飯田さんはあの月曜日の特番でね、みっちゃんインポッシブル2021で披露した福山雅治さんのモノマネの出来がいまいちだったため苦情が来ているそうです。
いや、飯田くんが福山雅治のモノマネすること自体が無謀すぎるだろうな、それ、ね、
聞いちゃったけど本当にひどかった。
本当にひどかったな。
いや、もう本当に、
いや、それ無茶だよ、それはそれはあかんわ。
でもね、ニュースはもうビシッと切っていきますんで、取り上げてほしいニュースなどございましたら、
そうですか、
メールは、
じゃあ、はい、明日もう一遍福山雅治やってもらって
危険だと思いますけどね。
そんなにやっぱりそんなに危険なんですか
かなりでしたよ。
ますます聞きたくなったんですよね
ズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。東京23区の区民税の 5% がふるさと納税として他の自治体に流出。ふるさと納税が浸透する中、東京23区では今年度区民税のおよそ 5% にあたるおよそ531億円が他の自治体に流出したことが分かりました。
まあそうでしょうね。
うん、
松山さん、ふるさと納税は。
私はね、やってない、やったことない。
あ、そうですか。
そうなんです、
松山さんぐらいの所得があればですね、
そんなにないです。
結構もったいないなって思う人多いと思いますよ。
やった方が、
いや、やらなければもったいないなと思う、というのは、ふるさと納税って、まあ、言っちゃなんだけどね、とんでもない仕組みで、どうとんでもないかっていうとですね、はい、実質2000円の負担額だけで、まあ、その納税額によるんですね。納税額が多い人はそれだけ所得、住民税たくさん払ってますから、その住民税の一定額が上限になるわけですよ、はい、何パーセントか上限だったかな。これなんか制度が何回か変わってるはずなんですが、まあ、かなりの額ですね、例えばね、ドタカンで言うと1億円ぐらいの所得のある人は、多分ね、400万ぐらいまでは、ふるさと納税できると思いますよ。そうすると400万円、これがね、返礼品の競争が激しかった頃って、はい、例えば400万円ふるさと納税するでしょ。そうすると本来払わなきゃいけない住民税が400万円安くなるんです、
はい、
ね。それで、ただしプラスで2000円は払わなきゃいけないんだけど、そうすると400万円払って、あの返礼品が例えばね、だいたい5割ぐらいの返還率だったことがあるんですよ、まあ、だ1万円ふるさと納税すると、5000円分ぐらいフルーツくれたりっていうのがあったんで、さすがにこれ返礼品競争っていうのをやらかしてですね、やり玉に挙げられたのが大阪の泉佐野っていうところなんですが、この大阪の泉佐野が返礼品競争に走ったのには理由があるんです、
はい、
ここはね、財政破綻寸前だったんです。で、泉佐野はなんでそんなに返礼品競争に走ったかというと、ふるさと納税が来た時、できた時に全国からこれで納税してもらうことによって税収不足を補おうと考えた、で、あの、かなり無茶をやって、泉佐野って基本的にまあタオルくらいしか名産がないのかなっていう感じのところなんだけど、まあもう高級牛肉だの野菜だと、いや、それ泉佐野で作ってないでしょみたいなものを大量に返礼品で、それも返礼品率を高くしたんで、日本全国からふるさと納税しようと思う人は、おい、1万円のふるさと納税済んで6000円分も肉くれるよみたいな話になっちゃうわけですよ。で、みんなが泉佐野にやった。だけどね、泉佐野には言い訳っていうかね、理由があったんです。
はい、
というのは、泉佐野って関西国際空港の地元なんですよ。
うんうん、
で、関西国際空港を作った時に、関西国際空港を当てにして、埋め立て地とかっていうのをいっぱい作ってですね、そこに企業誘致してとかいろいろこうプランを練ったわけです。で、まあ、いや、後ろから国に多分ね、お尻叩かれて、ね、空港できるんだから、まあ、いろんなもん作って、それで儲けるよみたいな話になったと思うんだよ。だけど、結果何が起きたかというと、最近でこそ、あの、関西国際空港って、経営権が民間に完全に移ってですね、今、あの、まあ、ちょっと今コロナなんで、あの、お客さんいなくて大変ですけども、はい、その直前ぐらいはすごく良かった調子が良かった時あるんだけど、うんうんうん、長年は関西国際空港、まあ、ゆや閑古鳥で、関西国際空港を当てにして開発した土地なんか誰も借りなくて、もう大赤字で、泉佐野がもう財政破綻寸前まで追い込まれたのね。関空のおかげで、関西国際空港の地元なんだけど。
はいはい、
だけど、その時に、国は助けてくれなかった。
うん、
ね。で、泉佐野の言い分としては、関西国際空港で、うちの自治体が倒産しそうになってる時に、国は何も助けてくれなかったじゃないか。だったら、この制度ができた時に、日本全国から、金集めるってどこが悪いんだって開き直ったんですよ。
はい。
ね。
はい、
ただ、まあ、一部のマスコミが、まあ、どうも国の肩持って追及したりなんかして、その上国もですね、返礼品の上限が、寄付金額の3割までにするみたいなことしたんで、それまでは1万円寄付すると5000円、6000円分の
ものを返ってきてたりなんかするのが今上限が3割になった上にその地域の特産品でないとダメっていうルールになって、ね、うん、泉佐野みたいにそんなに特産品があるわけないじゃないって言ったら、ね、どうしたらいいのよ、うん、タオルだけじゃそら何億円も集められないし、うん、みたいなことになって、まあ、結局これ最高裁まで争ってとかね、でその次の年にこのふるさと納税の対象から泉佐野は外すみたいなことになって、はいはい、でそれ裁判になって最終的に裁判は、それやっぱ国のやり方おかしいよっていうことでこれ最後の判決は降りたんで、泉佐野はふるさと納税は普通にできるようになったんだけども、はい、それまでみたいに泉佐野と関係のない返礼品をたくさん返すことによって税収を全国から集めるっていうこともがいかないと、うん、
ダメと。
でもともとふるさと納税って何のためかっていうと、まあ、微妙なところがあるんだけど基本的にはまあ地域振興と、うん、で発想の原点にあったのは、まあ、東京がこれだけ栄えているのは、日本全国から子どもたちを東京に集めてきて、ね、本来地元で就職して地元で働くべき子どもたちが、だからまあ昔の農村の発想ですね、うん、農家の次男三男って都市に出てきて、でその都市の労働力でとか言って発達したわけだから、はい、そのふるさとに恩返しをしようよと、そのふるさとが今もう閑古鳥が鳴いてて人もいなくて税収もなくて、だけどこれもおかしいのは、うん、日本っていう国は地方交付税で税収の足りない部分はちゃんと国で補填する仕組みができてますから、はい、アメリカなんかそういうシステムがね機能していないと、アメリカの田舎って本当に税収がなくなると学校の窓なんか割れっぱなしだからね、日本そんなことないでしょ、どんな田舎で税収がないっつったって、はいはい、税収の足りない分は国が補填してるから地方交付税で、そんな田舎の小学校で税収がないからって言って小学校に先生がいなくなるとかそんなことありえないじゃないですか、
そこまで地域差ない
ですね、日本はだからそこまでしてんのに、それに加えてする必要があるのかっていう議論はあるんだけども、制度が始まった時にはやっぱり都会に出てきてる人たちがやっぱふるさとに自分の所得の一部を寄付できるようにしましょうねっていう発想だったんだけど、その時にじゃあ例えば鳥取県出身の人で東京で働いてる人がふるさと納税だからって言って鳥取だけにできるかっていうと、そういう縛りをつけなくてどこでもいいよってことになったら、それは同じ1万円寄付するんだったら返礼品がいい方がいいじゃんって話になるわけですよ。
どうしてもそうなりますよね。で
東京ってもともとが、東京ってもともとがふるさと納税の対象になるというようなことを、東京自体もそれぞれの区自体も想定していなかったし、制度自体も想定していなかったんで、はい、初めは甘く見てたんだけど、ところがこの制度っておかしいのは、要するに本来は住民税で住んでるところに入る税金を、その別のところに持ってっていいって、だったら俺はそれ分税金下げろよと思うんだよ。この制度おかしくないか、こんな制度が成り立つっていうことは、要するにその余計な税金取ってるってことだろう、だったら税金下げろよってのが本筋なんだけど、あ、いかん、この話いくらでもできちゃうよ俺。
ちょっと吠えたところでお時間です。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームサインチさんのリクエストで、鈴木雅之、違うそうじゃない。はい、うまいっすね鈴木雅之。
いいですよね。
私この間ね、お姉さんの鈴木清美さんのコンサート行ってしまったというか、衝動的に行きたくなって行きましたですけどね、やっぱお姉ちゃんもこれまた迫力あるわ、
ね、渋いですよね。
いいわ鈴木、姉弟、はい、いうことでございまして、なぜ違うそうじゃないだったんだっけ、まあいいやもう、
まあ、ちょっと長くなりますからね、はい、説明ね。さあ明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、明日のコメンテーターは経済学者の飯田康之さんです。7時台には国民民主党の玉木雄一郎代表も生登場です。で午後3時半からの我がズームそこまで言うかは、明日は飯田浩司アナウンサーね登場です。
なんか福山雅治さんに似てきてるという。
それ、ね、似ては来ないですよ。
間違って似てこないんだ、
うん、似てこないけど、
なるほどね、
モノマネはちょっとね用心した方がいいです。
用心した方がいい。危険物かい。
そうです。さあこの後日本放送、鶴子師匠美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストです。今日もお話ししましょう。
鶴子師匠、お美和子様、お元気ですか。
鶴子でも、しかし辛坊さん、そっち側のゲストはすごいの呼んでくねえな、毎日毎日。
いやいや、そんなことないですよ。その前のナイツさんの番組なんか今日ね、東野浩二にビートたけしさんですからね。
そうか。
のモノマネさんですけど。
わしとこなゲストなしやで。
いや、それはもう、鶴子師匠は一人で十分ですよ。
いや、ありがとう。その代わりね、高価な日本酒をプレゼントしますから。
あ、素晴らしい。
はい、ぜひ皆様の嬉しい恥ずかしい青春リクエストも送ってください。辛坊さんもお待ちしてます。
応募したいな。
辛坊さんも聞いてちょうだい。
ありがとうございます。恐縮です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はいはい。
さっきのふるさと納税の話ですけれども、東京23区ね、税収が落ちて大変だって言うんですけど、実はですね、東京っていうところは全国でも珍しく、はい、基本的に税金が足りないときに国が補填するっていうところの対象になってないんですよ。
ないんですか？
なんでかっていうと、はい、税収他の日本全国の市町村に比べると、むっちゃ潤ってるから、うん、多少ぐらいふるさと納税で税収が逃げてもっていう安心感があったんで、はい、積極的にふるさと納税の、勧誘してこなかったんだけど、さすがにここまで税収落ちてくると、はい、ちょっと返礼品豪華にしなくちゃねっていうところも出始めているという、そういうニュースです。
531億円ぐらいになるとちょっとっていう感じだ、
は
い、
ちなみに今京都市は999万円ふるさと納税すると、仁和寺で結婚ができます。
あ、そういうのもあるんですか、はい、面白い。
全国いろいろ工夫してます、
ね、
辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
日本放送増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。